タネラジ。
わかんないでしょ。聞いてね。
どうも、岩崎です。
池田です。
世の中全部タネにしよう、タネラジ。よろしくお願いします。30分読書のコーナー。
はい。
じゃあ池田さん、説明をお願いします。
読書は一人体験イベント。だけど読書初心者が本一冊読むのはハードル高いだもんで、まずは30分を読んでから考えるという企画でございます。さあ今回は何でしょう、はい、岩崎さん。
ということで、まあ本に限らずね、雑誌でもウェブメディアで何でも扱ってるコーナーになってるんですけれども、今回はアエラ、2019年11月18日号を持ってきました。
はい、
アエラの、ね、最新号ですよ。2019年11月18日号です。
はい、
持ってきました。
なんでアエラを読もうと思ったんですか。
はい、今回ですね、表紙があの小沢健二さんなんですね。
小沢健二さんって今まで一度も表紙になったことがないのかな。
なったことないと思います。なんかこのインタビュー自体も、インタビューを、メディア各媒体で受けたの自体も22年ぶりだそうでして、
おお、
ずっとそういう取材とかが、最近やっていたソングスという番組でも取材が苦手でっていう話をすごくされていたんですが、
はい、
なんか基本的にはある種、答え合わせになってしまう、その質問する側が聞きたいことに対してある程度答えがあるという前提において、答えを返すっていうのがなんかあんまり面白くないというか、あんまり自分自身がやる意義がないとか、あと自分自身もそんな取材をされるような存在なのかなってことを考えてしまうみたいなことはおっしゃってたりしましたけどね。まあいずれにしろ22年の間が空いて、で僕はそうですね、前に小沢健二さんをこのコーナーで紹介した時には、去年のツアーで、出された青空虹の書という本ですねを、彼のエッセイみたいなものをまとめた本とかを2冊もう前のやつの、なんだっけ、名前忘れちゃった、魔法的か、日本語と英語の間で仕事をせんと読まれけん、ロングジョンを探してて、2冊を紹介していたんですが、
はい、
去年のツアー後、武道館のツアーが終わった後、結構静かにされていたというか、ツイッターは開設されて、時々なんか投稿が行われてたりしたんですけれども、今年の10月10日ですかね、10月10日、10月11日にかけて、ツイッターで、新しいアルバムの発売が、そうかっこいい宇宙というアルバムが11月13日、ついこの間ですね、リリースされましたけど、そのリリースが発表されて、積極的にこうツイッターが更新され、かつそのタイミングで、インスタグラムも開設されて、インスタグラム上でまた違った彼の情報みたいなものとか、エッセイみたいなものが、とか動画とかね、が投稿され続けて、小沢健二ファンはの皆さんはすごく喜んでらっしゃって盛り上がってらっしゃったりしたんですけれども。
岩崎さんも小沢健二ファンなんですか。
僕はそこまで濃いファンというわけではないんですけど、やっぱり本のことを紹介したという、彼が発する言葉っていうものっていうか、メッセージみたいなものが、今のまさしく今の日本とか、世界から見た日本、日本から見た世界みたいなものを捉まえている言葉になっていると思うので、そういう言葉の面でどちらかというと興味があるって感じですかね。
なるほど。
音楽も面白いんですけど、僕は正直、彼の特に復帰後の彼の歌い方っていうのはそんなに得意ではないんですよ。
聞くのがちょっと苦手。
ちょっと辛いかな。彼が本当に目指しているものとかっていうと、おそらくギャップがあるんじゃないかなと思ってしまうのがちょっと辛い。そこら辺はもうどうしようもないことなんで、本当に残念だなって思うしかないんですけど、でも音楽としてもすごく面白いものをやってる。
ではアエラの本編の方行きましょうか。
で、ぜひね、ツイッターとかとも連動して、ツイッターのね、言葉の一つ一つも、まさしくテキストとして面白かったりするので、特に今年の10月10日以降の、このアルバムに向けての、話とかはぜひ読んでほしいし、インスタグラムもね、ぜひ読んでほしいんですけど、今回インタビューという形で、今ここにある宇宙というタイトルで、柴智則さん、音楽ジャーナリストの柴智則さんが小沢さんに対して、取材をするという特集コーナーを、2ページか見開き、1枠ですかね、 て、紹介しているんですけど、結構だからコンパクトなんですよ。22年ぶりのインタビューにしてはすごいコンパクトにまとまっているなっていうのは、これはなんだろう、雑誌側の都合なのか、うん、小沢さん側の要望なのかわからないんですけど、
分量が少ないってことですか？
そう、分量が少ないですね。あとまあ言ってしまえば、あのテレビも出てて、この前ミュージックステーションに出て、まあタモリさんとのねトークとか、あとは風間俊介さんが小沢健二の魅力とはみたいなものをすごく熱っぽくプレゼントしてたのも印象的で、うん、まあ、そういうものだったりとか、あとバズリズムで、バカリズムさんと対談していたりとか、うん、で最たる例は、最近やったソングスという番組、まあ一応大泉洋さんが支配人という、まあ、クソみたいな設定の番組になってしまったんですけど、まあ、あの大泉さんが最初の1分2分ぐらい喋って、残りの28分、はい、32分ぐらいを38分ぐらいを、まあ、小沢健二さんがすごく自由に使って、うん、あの番組中にツイッターとかインスタグラムと連動して、彼が紹介したツイートがそのタイミングにちょうど投稿されるっていうのが行われたんですよ。
じゃあ本人が多分やってるってことなのかな。
だから多分運営の方がいらっしゃって、番組を見ながらこのタイミングで押してねっていう指示を受けてやってるんですけど、そうだとしてもすごくなんか、はいはい、あ、そこテレビとツイッターとかそういう SNS の連動ってこういうことできるよねってことを誰でも思いつきそうだけど、うん、やってこなかったことをやってて、すげえ、まあ、今51歳ですからね、51歳の方がそんな使い方を、他の若い人たちもなかなかやってなかったようなやり方をやるっていうのがすげえなと思ったんですけど、
うん、
まあそういったこともあって、まあ、今回のインタビュー以外で、まあ、語る場、少なくとも3つは、まあ、これからもしかしたらラブミュージックとかも出るかって話があるので、他にもあるかもしれないですけど、まあ、他にも語る場があるからということでこれだけのコンパクトなサイズになっているんだと思うんですけども、なかなかこのトークもな、濃い内容になってまして、
うん、
主に前半部分において、インタビューの前半部分においてはアルバムについての、まあ、具体的な、ね、曲のことであったりとか、あとは今、うん、このアルバムの、まあ、リードシングルみたいな形で配信で一番最初に出された彗星という曲があるんですけど、
うん、
その彗星という曲で、まあ、2020年っていうものと、あ、来年ですね、とあと1995年っていうものを、うん、並べて、語る曲をやってるんですよね。
うん、
でまあ、その間にどういうことが起きたかみたいなことを、まあ、歌詞を通じて、語っていて、これぜひあのアエラの特集と、あと一応ネット上で、検索すると歌詞が出てくるので、それと照らし合わせて見てほしいんですけど、そして時は2020、全力疾走してきたよね、1995年冬は長くって寒くって心凍えそうだったよね、だけど少年少女は生まれ作曲して録音したりしてる、僕の部屋にも届くみたいな、歌詞がありまして、その後2000年代は嘘が多い、イメージの偽装が横行する、みんな一緒に騙されてるとか、でもその先において、だけど幻想はいつも崩れる、真実はだんだんと勝利する、時間ちょっとかかってもねって、まあ1995年から2020年の間に起きたいろんなことあるけど、この先の未来においてはもっと希望があるんじゃないかみたいなことを歌詞として語っていたりするんです。そこら辺のまあなんていうんですかね、語りを、まあそんなシンプルな希望とかではなくって、もっと複雑なことも含めてちょっと語っているところが序盤にありまして、でその後もまあ具体的なアルバムの中の歌詞とかを紐解きつつ語ってるんですけど、2ページ目ですかね、途中からちょっと面白くって、宇宙的に考えれば同じ時代にいるみたいな見出しがあるんですよ、
うん、
なんかここで語っているのが、まあ、彼自身はすごく社会に興味があって、子供っていう子供の視点で、子供寄りの視点を中心にしてるって言ってるんですよね、
作詞において。
そうそうそうそう、作品においても、うん、まあ一般的に生きることにおいても、
うん、
でここで、大人というのは社会が人間に作用した結果と思っていますと、大人かどうかは年齢で決まらない、どこまで社会に自分を受け渡すかで決まると、うん、それを子供が確認させてくれるって言っていて、
うん、
ある種その社会的に大人っていうのは社会的にまあそういうふうなものになるものだよねっていうことであって、なんかそのまんま、うん、社会にまみれることなく 全然子供のままの視点を持ち続けることができるよねっていう話なんですよね。
うん、
でそういう意味においては、あの若い世代、あの下の世代の方が、あの信頼できる同世代人という言い方してますね。あのそこら辺の世代とか関係なくて、まあ宇宙的に考えたら自分たちはみんな同じ時代に生きているんだから、そういうなんか世代間におけるギャップっていうのは、うん、むしろその社会に侵食されたものなんじゃないかなっていうことを語ってたりして、
うん、
あ、なるほどなって。僕自身も結構その、まあ、世代差じゃないですけど、うん、世代による違いみたいなものをあんまり意識しないようにしようしようと思っていても、どうしても考えてしまうところがあったりするんだけど、
うん、
もっと小沢さんはそこを俯瞰的な視点というか、そのもっと広い目で見た時に、今生きてる同じあの人たちだからっていうことで、彼自身も結構積極的に、あの若いミュージシャン、それこそ世界の終わりと一緒に、袋の声が聞こえるかっていう曲を出していたりとか、あの若いミュージシャンとのコラボレーションも頻繁にやっていたりするんですよね。で実は昨日のソングス、昨日というか最近やったソングスという番組で明らかにされたことなんですけど、この彗星において1995年というものを扱った理由の一つとして、あのあいみょんさんっていう、まあ、今すごく活躍されているミュージシャンの方が、あの生まれた年でもあるんですね。ご自身が生まれた年でもあって、ご自身の武道館ライブのタイトルにも、その1995っていうものが入っていたみたいなエピソードが話されて、そうした人たちが、まあ彗星というものをね、歌詞にもある通り作曲して録音したりしている僕の部屋にも届くみたいな、そういうすごい奇跡的なことが起きているみたいなことがある。だからこそあいみょんさんとかそういう若い世代の人たちも、まあ、同世代人、同じ時代に生きてる人だよねっていうことを、
うん、
語っていたりするっていうところでございます。で、まあ、その後、まあ、小沢さんが実はもともとずっと海外に行ってらっしゃったんですけど、今日本で、住み始められたそうで、
うん、
まあ、今までのね数々のあの世界における経験を踏まえて、日本っていうものに、まあ、結構頻繁にねその日本論みたいなもの、世界から見た時の、まあ、いわゆるその日本すごい的な論調ではなくって、あのアメリカとかとの差異としての日本の特徴的なところみたいなことを積極的に投稿されてた、なるほどそういう視点もあるのかってことの気づかされることも多かったりするんですけど、あのここにおいてはそのまあ、今のねアメリカ的な社会、例えば学ぶということがただ資格を取ることになっていく危険性があると思うんですっておっしゃってますと。資格って学ぶことをある意味商品化する制度なわけじゃないですか。資格を得るための資格産業ができてくる。その産業となった学校に行く中で熱意や興味よりも資格の獲得が重視されて、資格が取れてお金につながれば何でもいいという風潮につながるのは自然なこと。真面目に熱意を持って勉強したり仕事をしたりするのが大変になっていくみたいな。でその先において、あの今のアメリカ社会っていうのはそういうもので成り立ってしまってるんじゃない、ある種その、まあ、仕事がね縦割りで明確にあの分けられていたりとか、その仕事を、まあ、得るための結構限定されたスキルを求められてきたりとかっていうところっていうのが本質的にあのそれは日本にとって良いことなのかっていうことも、まあ、問題提起してくれている。その僕自身はこういった風潮、まあ、資格が、まあ、優遇されて、それこそあれですからね、日本の流行語大賞を作るのはあのユーキャンという、まあ、資格の会社だったりしますけど、そういう資格をなんか優先する、資格を取ることに皆さん熱気躍起になっているっていうものが、あの今のアメリカ社会に向かっているっていう視点すらなかったりするので、なるほどそうか、それはやっぱりちゃんと向こうを見てきて、あの一時的には向こうで子供育てられていた小沢さんならではの視点だなっていうことで、かなり面白い視点、知れてよかったなっていう視点がここで語られていたりしました。なので、まあ今回、アルバムが11曲かな、 そうかっこいい宇宙という曲、アルバムの中には11曲あるので、こういった小沢さんがアイラとかのインタビューとか、あとソングスとか、ミュージックステーションであんまトークする時間はなかったので、バズリズムとかね、これからやるであろう番組とかで語っているものと、あと彼がアルバムの中に込めた一つ一つの曲に込めた歌詞ですねを見比べて、今の時代っていうものを考えるとすごく面白いんじゃないかなと思うので、ぜひ歌詞もね、ちゃんと、なかなか普段音楽を聴くときに歌詞を細かく意識することって少ないかもしれないですけど、このアルバムについてはしっかり歌詞を読んでいくことがすごく意味があると思うし、これから小沢さんが来年の6月かにかけてツアーもやるということなので、ツアーの中でおそらく前に紹介したような本とかも出してくれるんじゃないかなと思うので、それもすごく楽しみにして待ちたいななんてことを思っていたりします。はい、
はい、
池田さん、ちなみに小沢さんについてどんな感じですか？
なんか小沢さん、なんていうの、俗に渋谷系と言われるなんか枠組みの中の人だなぐらいのことしか思ってなくて、でもこうやっぱすごくこう求心力があるというか、なんか小難しい友達が小沢健二はすごく好きで、まあ歌も歌ったりカラオケで歌ったり、まあ割とこう小沢健二の言説についてこうちょっと語りたくなるみたい なんかそういう風な存在 で最近まで小沢健二さんがこう、まあ、ちょっとこうね表舞台には立たずに、で社会的な発言をしたり小さいこうネットワークの中でコミュニケーションを取っていくみたいなことを見ていて、なんかこう、あ、その非常にこう小沢健二らしい、いくつかの小沢さんの面の中のこういうところを拡大してほしかったなっていうところが多分拡大されてて、でそこが今こう総合的に合体してまた表舞台に立ったってことだと思うので、まあそういうなんていうのかな、言葉の細かいところの世界についてこう触れたくなる気持ちっていうのはもしかしたら結構いろんな人が思ってるようなことなのかなと思いつつ、まあなんだろうね、このやっぱアーティストに与えられた特権だよね、その小さい気づきとかその人が思っている、まあ、ある種その偏った視点っていうところを詩に乗せることで、なんかやっぱものすごく拡大してこう伝わっていくじゃないですか。わざわざ詩にするんだということがやっぱりみんなにとってすごくこう象徴性が高いっていうか、やっぱこうね、ブルーハーツの歌詞の中に出てくるこれがこういう言葉を乗せるんだっていうのはさ、別に多くのコラムとか文章の中には載ってるような言葉だけど、詩に載ることですごく意味を持つじゃないですか。だから小沢健二さんが書いた詩に、ね、書かれてるってことだけですごくやっぱ大きな意味になっていくと思うから、まあ、その辺のことをこう感じていくってことは、まあ、言葉に敏感になっていくってことだと思うので、もう面白いことなのかなというか、彼の存在がこう、ね、昔に比べるとなんか分かりやすいポップスではないわけなんだけど、なんか広がりをきっと見せてくれるのかなっていう、そんなイメージはありますけどね。
ありがとうございます。そうですね、まさしく、まあ、51歳って、まあ、年齢言っちゃうとあれなのかあれですけど、なかなかこのぐらいの年齢でそういうことを積極的に発言してくださる方もアーティストの方もそんなにいないと思うので、すごく今ありがたやありがたやとツイッターを通知をつけてなんか拝見しているところなので、皆さんもぜひチェックしてみてください、
はい、
はい、ということで今回ですね、30分読書の中では、アエラ、2019年11月18日号を紹介させていただきました。お送りしましたのは岩崎と
池田でした。
タネラジン、また。